T.Can.
T.Can.
With Hitomi Can.
Mrs. Brightside.
Can Hitomi の T.Can。ここからはミセスブライトサイドのコーナーです。このコーナーではゲストをお迎えし、より良い人生のためのヒントを伺いながらリスナーをブライトサイドへ誘います。今月のゲストはケアコンサルタントで株式会社 NSF エンゲージメントシニア介護コンサルタント、さらに UR 都市機構ウェルフェア統括アドバイザーの川上由里子さんです。今日は番組が用意した介護における質問にいろいろと答えていただきました。さて、介護にまつわる悩みというのは尽きないわけですけれども、今回はですね、介護にまつわるさまざまな問題や質問を川上さんにぶつけていきたいと思うんですが、自分とは離れて暮らす親、要介護者の場合、いわゆる遠距離介護の場合なんですけれども、これはどうしたらいいですかね。
遠距離介護ね、
はい、もう、うちのスタッフもそんな感じです。遠距離になりますからね。
はい、
はい、
私もねそうだったんです、はい、父の介護を静岡東京6年半、
ね、はい、
行ったり来たり2週間で一度してたんですけれども、やっぱりね、遠距離介護というと距離があるためにすぐに駆けつけられない、うん、それから状況の変化を見落としがちになりますね。親も遠慮して言わないってこともありますよ ね。
心配かけたくないとかね、
はいはい、そして何よりもその距離を縮めるための交通費がかかる。
そうです、
お金がね、はい、飛行機で行ってる方もいますしね。
本当です、はい、沖縄なんてもう飛行機ですからね。
そうですね、
父の時そうでしたね。私はね、
はい、
毎月1回は飛んでましたけどね、顔見に、
そうなんですね、素晴らしいですね、
うん、いやいや、もうなんか、
そういう、うんうん、大変さがあると思うんですが、うん、ただメリットもあってですね、それぞれの生活を大事にすることもできますよね、はい、
うんうん、
はい、でスイッチの入れ替えができるので、共倒れにもなりにくいっていうメリットもあると思うんですよね、うん、
はいはいはい、24時間ずっと一緒にいるっていうことではなくてね、
はい、だから私のご相談者でも最近、はい、どちらかというと同居介護の方の方が、うん、辛そうな方が多い。
そうなんですよ、ガス抜きできないというか、離れられない、
ずっと介護一色になってしまう、
そうですよね、
はい、いろんなケースがありますね。配偶者ですとやっぱりかなり精神的に辛いところもありますし、あと母と娘の介護同居も、これも、はい、これも苦しいですよ。お母さん娘がいるからやってもらって当たり前、
うん、
仕事を抱えながらも、うん、もう帰ったらすぐ全部生活が介護、そういう方もいらっしゃって、
仕事しながらの人たちも本当大変ですよね。
なんですよ、もうだから私の前で涙流す方とかもやっぱりいらっしゃいますよ。
だから今回出されてるこの介護のゴングが鳴ったら1週間でやるやつのことっていうのは、
はい、
表になってたじゃないですか、
はいはいはい、
働いてる方たちがどういう風にね、
はい、
あとそれからその遠距離の介護のね、あったじゃないですか、
はい、
あれは本当に素晴らしいと思って
ありがとうございます。こういう、
そうですもう、はいはい、もう今ラジオでこう言うって感じです
いません
仕事と介護の両立の例がねちゃんとね、時期がこういう段階、こういう段階の時はこういうことするといいとか、はい、ものすごいアドバイスがもう的確なんですよね。
嬉しいです、
川上さんの。これ必要ですよね、
川上考案です、これ
すごいと思いました
でもこれはやっぱりご相談者の声に寄り添ってね、こういったものがあると動きやすいんじゃないかなっていうふうに思ってね、作ったものなんです。
そうですよね、はい、だからこの遠距離での介護はもう絶対可能ですよね。
そうですね、まずは、はい、可能です。もう皆さんいろいろ工夫してます。はい、
費用はどうですか。
そうですね、ですので例えば交通費も今鉄道は介護割引ってないんですけれども、飛行機は
あります、
ね、さすがキャンさん、
はい、
飛行機はですね4社ぐらいに限られているんですけれども、事前にその要介護度がいくつだっていう申請を出しますとですね、介護規制割引が最大 40% ぐらい効く場合があるんです、うん、はい、ですので、遠距離の方はそれを使って、あ、助 かったっていう方もいらっしゃいますので、はい、そういう方法を使われるといいと思いますよ ね。
場合によってはこう呼び寄せることも必要ですか、は
い、呼び寄せね、それをもちろん考える方も多いんですけれども、多くの方がちょっと、例えば、ご両親だったりすると、全然違う環境に来るわけですよね、ですからうまくいかないことも多いんです。お友達もいない、近くに出かけられる公園、図書館、いろいろ、そのお友達もそうですけども、ですので、やっぱり元に戻るなんて方もいらっしゃるんですが、状態が例えばもう要介護3、4、5とか重い状態になってしまった時に呼び寄せて近くのホームっていう方もいらっしゃいます、はい、だから個別ケースなので様々ですけれども、イコールすべて呼び寄せっていう考えはちょっと子世代の都合に合わせるっていうのはよくないんじゃないかなというふうに思いますね。
あとケアマネージャーさんの仕事範囲とか相談範囲はもうどこまでやったらいいのかっていうことですけど、これ頼るべき存在のケアマネージャーさんですけど、
はい、
私の場合なんかほぼ頼ったような気がする。どこまで頼ればいいですかね、
どこまでっていうよりも、もう本当にお話ししたいことはどんどんお話しして、どんどん頼っていただいていいと思います。ただケアマネージャーさん35人40人もたくさん抱えているので、本当に忙しくしていますから、その何を、伝えるか、分かりやすく、伝え方も伝えるタイミングも、忙しい時期っていうのありますのでね、それを工夫しながら、もちろん緊急時はすぐお伝えしていいんですけれどもね、
タイミングね、
タイミング
連絡したのになかなか来ないのよ帰りがっていうねよく聞く話でしたね、それもね、要介護者 の毎日の過ごし方なんですけれども、
はい、
例えば趣味がないってこうぼやくような場合はどうしたらいいですかね。
本当にその方がどう生きてきたかっていうことだと思うんですけれども、じゃあ介護になった家族がどんなことが今まで好きだったのか、どういうことしたら気分がよく居心地がいいのか、それを知ってるのは家族本人だったりしますよね、もちろん認知症だったりすると、その判断能力は落ちますが感情は残っているわけなので、穏やかな気持ちでいられる、また楽しい希望を感じられるような状況が何なのかを知っておくとっても大事なんですね、はい、でも趣味がないって多いんです、やっぱり相談でも
ですよね、
ですが、私も困るんですけども、でも当たり前の暮らし、食べるとか、見るとか、本当に風の動き感じるとか、外の様子を、音を聞くとか、あとはやっぱり回想ですかね、過去のことを楽しかった瞬間とか、そういったものが何かで残ってますよね、写真だったり何かで、音楽だったり、そういったものを一緒に楽しむ時間を、作ってあげるっていう、
いいですね、好きな音楽一緒に聴くとかね、お父さん何好きだっけとか言ってね、ビートルズとか言ってこうね、かけて一緒にね、楽しむっていう時間、
ちょっと歌ってみたいな感じで、
そういうことですよ。あとね、あれデイサービス行きたがらない人多いんですよ。
うちもそうです。
どうこれその場合どうしますか。
デイサービスね、でもね、チャンさん、私も思うんですけど、多分私も行きたがらないと悪い高齢者になると思うんです
赤見さんも
そうだけどですね、その時にいいデイサービスがあってほしいなと思うんですが、私の父医者だったんですけれども、転倒してちょっと歩きにくくなって、アルツハイマーも出てきて、デイサービスにじゃあ行きましょうということで、1年半かかってやっと行ったんです。
すごい。
そうしたら行きたくないで、出ましたみたいな、出たと思ったんです、
はい、
で私ケアマネージャーですし、行かせなきゃいけない人ですよね。
そうですよね、
でみんなに行けって言ってるのになと思ったんですけども、でついてってみたんです、デイサービスに、父の
お父さんのね、
そしたらその様子を見ていて、私が思ったことは、これは行きたくないなって思ったんです。
特に何を見てですか。
空気感とか、そうですね、やってる内容も、もうなんかウォーターベッドみたいのに乗せてほったらかしになっていて、
お風呂入りますよって言って
なんか全然なんていうの、もう父は 本当になんか見たことないような寂しそうな表情してました。
あ、顔がね、
はい、私が見たことない人になってました。
あ、うん、そこですか。
なのでもう帰ろうって言って帰ってきました、
うん、あ、それ
それで、でもそっからですよ、それに代わる何かが必要ですよね、うん、でないと家でぼーっとしてるだけです、
はい、
ですので私は父があの、巨人軍のファンで長嶋さんが大好きだったので、
はい、
これから専属トレーナーがうちにやってくるので、あのうちでリハビリやろうって言って、うん、あの素敵な上下のこうトレーニングウェアを買ってプレゼントして、はい、訪問リハビリを毎週1回行ったんです、うん、
はい、
それは亡くなるその6年半 の、 その1週間前までずっと続きました。
私と同じことやって
る。あ、本当にキャンさん気が合う。
私も行きたくないって言われて、あの同じことしましたね。
そうだったんですか。
まあ、でも、まあ、本人が一番気持ちよくね、あのいられる環境を作ってあげるっていうのはとても大事ですね。
そうですね、まあ、人によってやはり、ね、まあ、私の父も地域の医者で人患者さんがつまりいっぱいいるわけですので、
そういうことですよね、うん、
そりゃ行きたくないですよ ね、
ね、
だからその方に合った方法で、うん、あの介護のね、あのプランを立てていく、ね、まあ、そしたらケアマネージャーさんに皆さんも相談していただいて、
うん、
デイサービスやだ、まあ、そこで大体案、何かじゃあこんな方法どうですかっていうふうに、うんうん、あの出してくださるかなと思います。
そうですね、やっぱ経験者の話、はい、いっぱい聞くといいですね。
そうですね、はいはい、訪問リハビリとか訪問看護だとか、あのそういったものに変えていくケースもありますよ、はい、
お送りしたのはクリストファー・クロース1982年発表のヒットシングル All Right でした。
まあ、まさに本当にあの介護というのは悩みが尽きないもので、その日その日で悩みがどんどん変わってって、でほっとくとこれが積み重なってあわわあわになっちゃってバタバタしちゃうんですけれども、もう悩んだらケアマネさんにすぐ相談するとか、あのその時その時で解決していった方があのいいと思うので、自分一人で抱えないで、借りられる手がありましたら、相談できる人がいましたら、声をかけて一緒に、どういう方法がいいのか選んでもらうといいと思いますよ。詳しくはぜひ、川上由里子さんの著書、介護のゴングが鳴ったら1週間でやる8つのことチェックしてみてください。